市役所からこんにちは。今日は海老名博市長にお越しいただきましてお話を伺います。海老名博市長です。おはようございます。
どうもおはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
もう11月ですね。あっという間にもう、来週も12月となってしまいますけれども、はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さて今日はどんなお話からでしょうか。
はい、さて来年に向けてのね、予算編成、予算についてね、ちょっとお話しようということで、用意してきたんですけど、予算編成、これはもうすでにですね、実はいつもはだいたいこの季節、年末ぐらいから始まるんですけど、近年ですね、早くから、どんなことを行っていくのかということをね、ヒアリングというんですか、そういったやり取り、これをずっとしてきてるんですね。政策予算ヒアリングっていう、こういう言葉になるんですけど、で来年は何をやっていこうか、この地方自治体、国もそうなんですけど、単年ですよね。4月1日から3月31日まで、その1年間で何を進めていくのか、そしてこの予算というのはその1年何を行うのかということで、極めてこれ大切なことで、そこをやっぱりしっかりと示していく、また議会において議論していくということになるんですけど、そこのところをですね、早い段階からしっかりと考え方をまとめながら進めていこうというですね、こんな取り組みを行ってきて、どんどん佳境に、迫って差し掛かってきたというところなんですね。釧路市の、広報釧路でもね、これお知らせしてますけど、全体の予算が950億円で、その中でどんなことを行っていくのか、ということなんですね。実はその中でもその財源と言ったらいいのかな、国はね、この貨幣の、発行権等々あるから、ちょっとここは考え方違うんだけど、地方自治体と、一般の家庭ですよね。ここはある意味同じように考えていいのかなと思います。つまり収入があって支出がある、でしょ。これで1年間どうするっていうことなんですね。でその中の収入というのはどんなものがあるの、ということになりますね。一般だったらお給料、例えば私たちの場合だったら税収ですね。それと国から来る、地方交付税というですね、地方交付税というのは税の仕組みの中で、中央にまず税を集めて、そしてその昔、地方の均衡ある発展という形の中で、町の面積とか人口とか、そういったことで、配分するっていう仕組みになってるものなんですけど、ここで市税がだいたい約200億円ぐらい、そして地方交付税がだいたい240億くらい、これが財源という形になってですね、あと借り入れ、借金、私たちの中で記載といいますけど、こういうのもありながら、こうやって行っているということなんですよね。そこの中でその収入をしっかり、見込んで、で予算を作る、一般家庭と一緒でしょ、こんな形になってですね、ただその中でやっぱり今人口減少社会ということになってくると、先ほどお話した地方交付税、面積とか人口とか、こういった数で配分されるということは下がってきますよね。下がってきますね。市税が、当然そうすると市税っていうのは多いのは固定資産税と、それと住民税と法人とタバコとくるんですけど、同様に市税の方も、固定、住民も、住民税も下がってくるということになると、例えば今まで、100億ありました、200だけどね、100億ありました、同じことをやると収入が、じゃあ80とか90とかに下がる、そうすると同じことできなくなりますよね、という、これが今の時代なんですね。昔はどんどん人口も上がっていく、もう30年以上前の話だけど、こういう状況になってる、となると、そこでどうしましょうか、ということなんですよ。そうなるとこれからのまさしく予算というものは、ある意味市税、さっき言いました固定資産とか、住民税、法人税、そしてタバコはさすがに上げられないか、こういうところをやっぱり考えながら、 進めて行く予算も必要になる、合わせて市民生活あるわけですから、市民の方々の安全安心を守っていく、こういったね形の中で進めていくんでね、まあ、そこでじゃあ上げれる税収というのはどんなものがと、いうふうになるんですね。ただ固定資産というのは急激に上がったり下がったりしないように3年間の平均値、合わせてここ活性化するとやっぱりみんなが土地ね、求めるということになってきますから、そういった意味での経済の活性化は重要ですよね、となりますね。まあ、法人という場合は、まあ、これ、例えば、いろいろな利益税全体の中の 10% ちょっとなんですよ、市に入ってくるのは、そして、合わせて、そういうことになりますいろんな税制度、ね、節税制度もありますので、逆にこの法人は、元気になってもらって、雇用してもらって、そして住民税に、反映してくれればいいよね、というふうになると、そうなるとやっぱりいかに仕事、こういった働く場所を作りながら人口減少社会の中なんだけど、ここをね目標にするっていうことが重要になってくる、これが実は、税収、これ守っていく目標を増やしていくっていうことが重要になってくるということなんですね。あそこで何回も言いますけど、市民サービス、こういったことをまた充実させていく、これが重要な形になってくるもんで、そういった意味で言いますと予算というのは、昔は使っていく配分するっていう言い方ありましたけど、僕は配るんじゃなくて、お金はしっかり使うものだと、使うということは、そこに対する期待値があるんですね、これを使うことによってこうなるよね、ね、さっきのような自然のプラスにもなるよね、思い通りにならなくても、そういったことをしっかり考えて、しっかりね、考え方を持って進めていく、ですから早い段階からね、この予算編成のヒアリング、これをね、行ってきて、いよいよ佳境に入ってきたということなんですね。まあ、そこの中で大きなポイントも、作ってまして、まあ、来年に向けてはですね、やっぱりそういった意味で地元企業の振興、そして地域経済を担う人材の確保っていうのが一つでしょ。それと地域資源、この財産ですね、この町、ここにある地域資源を生かしたやっぱり世界一級の観光地域づくり、これは観光立国ショーケース、これがいよいよ2020年が最終年度でありますので、ここに向かって進めていく。あとはやっぱりこれは学力向上と、幅広い連携による子どもたちの、可能性の拡大と、学力っていうのはやっぱり可能性を高めることになりますので、こういったことを進めていく。あとはコンパクトプラスネットワークを基本とする持続可能な街づくり、そして強靭化、防災、こういった考え方を取り入れましたですね、地域社会を構築するというね、こういった、5つの政策テーマ、こういったことをね、掲げて、しっかり取り組んでいこうというですね、こんな形をね今行っているところなんですよね。そこで、繰り返しになります。さっき言ったようにこの自然のアップを図っていくっていう思いを込めながら、そのためには人口減少社会に対峙していくですね、ということはやはりこの地域のね、子どもたちがやっぱり外に出ていくっていう、この地方から都市に向かうっていう、これはまあ日本の構造でもあるんですけど、それは地元の、いろんな就職、そういった状況とかもなかなか届いていないよねということもあったりする中で、そこをまたしっかり情報として入れていきながらですね、こういったところにですね、しっかり向かっていくようにしていこう、地元の、経済というものを活性化させていこう、こんな形をね、行っているという状況なんですね。あとそういった中では、来年ね、一応事業も、いろいろ用意はしてるんですけど、例えば消防署の第9分団の建設とかね、阿寒湖温泉だ、義務教育学校の整備などもね、こういったのも入れているんでありますけど、大きい考え方としてはその個別事業というよりも、まさしく人口減少社会というものにしっかり立ち向かっていくためにやっぱりこちらの、経済というものを活性化させ、そこをまた支えていくしっかりとした市民サービス、こういったものもね、充実させていこうというですね、こんな取り組みを行っているという状況です。
そして続きまして皆さんにお知らせしたいことはございますでしょうか。
はい、今度はちょっとね、はい、5年ぶりにね、はい、開催するようなインカレ、大学生の、はい、全、日本学生標準競技選手権大会、であります、はい、ちょうど6回目なんですかね、はい、5年ぶりに釧路で開かれるということで、はい、アイスホッケーとスピードですね、はい、それとフィギュア、この3競技が行われるんですね、はい、日程はちょっとずれるんですけど、アイスホッケーがね、はい、12月の24から29まででしょ、はい、うん、そしてスピードとフィギュアがね、はい、年明けて1月4日から7日、はい、ということでですね、うん、大会の選手また監督とかに合わせて、大体1400名ぐらいの規模が、はい、みんな釧路に年末年始、うん、来るっていう形になっているんですね。大学の関係ですから、はい、いろいろなね、大学が全国から来てくれますので、はい、まあ、釧路もね、はい、同窓会たくさんありますからね、うん、ここもみんなね、
そうですよね、
応援してね、くれればと。私もね、だからね、大学のところ来た、はい、前回来ましたもんで、はい、20人ぐらいみんな来てましてね、
そうですか、
おーと、まあ、釧路出身者もいたりね、はい、全国から来てた方おりましたけど、はい、まあ、各大学、うちの教育委員会の方からも各ね、はい、うん、同窓会の方にも連絡してますので、うん、はい、ぜひまあ応援とかね、こうしていただければ、はい、また、お、釧路の、うん、その就職面かなみたいなね、こういったことにもつながるかなと思ってですね、はい、まあ、合わせて応援とか、うん、こういったので街の魅力もまた、はい、そのね、大学生の方々感じてもらえると思いますので、はい、これはいろんな有料無料の試合とかあるんですけど、はい、まあ、ここの方はですね、広報釧路とか、はい、そういった状況の中で、お知らせしていると、はい、思いますので、うん、そこを見ていただきながらね、はい、応援もしていただければありがたいなと思いますよね、はい、やっぱり京都釧路ですから、うん、釧路出身のね、いるのが強いんですよ、これはね、まあ、そういった中でね、みんなが応援してもらい、はい、そして同窓生の方々もね、うん、母校をね、はい、また応援してもらって、うん、これがまた良い方向につながってくればと、うん、こう思ってますね、はい、
はい、そして続きまして皆さんにお知らせしたいことはございますでしょうか。
はい、これまた、まあ、就職というか、はい、そういったことにつながることなんですけどね、まあ、先ほどお話したようになかなか、高校ぐらいまで、はい、まあ、地元のね、うん、企業の情報というものが、はい、まあ、一生懸命今ね、うん、地元の会員所さんとか中小企業同友会さんとかとね、連携しながらこう伝えていこうねっていうふうに取り組んでいるんでありますけど、ただまあなかなかそこ分からないで、地域から出ていってしまったという状況の方々対象にですね、今一度地元の情報をしっかりちょっと教えていこうというもので、まあ UIJ ターン促進事業ですね、これをまあ行っていくものなんです。まあ UIJ はね、釧路から出てった U の字と、はい、I の字とか、うん、J の字とかっていうことで、札幌から釧路ったら J だね、一回東京行ってね、
そうですね、
っていう、はい、ではそのしっかり地元でこの地域の中の就職情報をね、うん、伝えていこうということなんですよね、まあ、これをね、まあ、釧路出身者ということで、はい、お正月、1月のね、はい、3日金曜日ですね、うん、そこでですね、はい、これ開催をするものでありまして、はい、まあ、先ほどもお話した北海道中小企業家同友会釧路事務所、こちらにおいてですね、はい、まあ、行っていくもので、うん、ございます。ここでですね、やっぱり今一度釧路の、はい、そういったね、情報とかこんな会社が あるんだよねっていうね、うん、こういった話を聞いてみると、まあなかなかやっぱり一回ね、東京とかいろんなとこに行って見て、はい、結構理想と現実がギャップがあったり、うん、ちょっと暑すぎるよねとか、はい、いろいろ、
はい、
という中でね、はい、皆さんいろいろと本当に将来のことを考えていらっしゃると思います、うん、そういった中でこうね、そこでまた地元の情報も聞いて、はい、そこでじゃあどうしようかなってこう考えていただければいいなと思いますよね。今年の夏も、はい、お盆の時ですね、このような取り組みを行って、要はみんな帰省する時行って、まあ、7名の方参加いただいてね、はい、そしてその中のお一人がね、市内でもう戻ってきて就職してるとか、はい、あとそんな方も3人の方が、うん、 今もね、はい、どうしようかなっていろいろと情報そういうのを行っているということでありますので、はい、うん、まあこういうね、うん、のがやっぱり重要なのかなと思ってね、1月3日ね、うん、行います。そのこの情報、はい、東京では届いてないだろうけど、ね、皆さんのね、ご家庭の中からもね、はい、こういうのもやるよと、はい、こんなねお話を、ね、今からしといてもらえれば、はい、チケットの取り方もあるかなと思ってですね、はい、今ここでお話をさせていただいてですね、はい、あとね1月12日が、はい、二十歳の集いあります、はい、この時にもですね、うん、企業の情報とかね、はい、こういったものをですね、しっかり出していこうということで、うん、合わせてねここも大変嬉しい思いしたのがですね、はい、釧路の暮らしごと、釧路暮らし動画コンテストっていうね、うん、まあ、釧路で働くことの魅力を動画で伝えていこうというね、はい、これをですね釧路青年会議所さんが行ってくれて、その作品もね上映するという、うん、だいたいこの成人式の時にね、うん、年末年始帰ってこなくても成人式帰ってくるっていうのが ね、 ね、
はい、
でクラス会やったり、うん、これが釧路の文化っていうか、うん、なってますからここにね、うん、また情報も出していこうというね、はい、取り組みを行っているということです、うん、はい、
はい、ありがとうございます。ただいまご紹介にありましたこの冬の UIJ ターン就職個別相談会は来年の1月3日の金曜日に実施されます。参加は無料で事前の申し込みが必要となっています。申し込み先は一般社団法人北海道中小企業家同友会釧路支部で、電話番号は 015431-0923 015431-0923 番となっています。また1月3日金曜日都合悪くて参加できないという方は電話相談や個別相談、も行うということですので、まずはお気軽にご連絡をお願いいたします。はいはい、そしてイベントについても何かありますでしょうか。
そうですね、はい、12月の13、14、15、はい、3日間ね、釧路市の韓国国際交流センター、はい、この大ホールにおいて、うん、釧路物産祭り第48回目ですね、はい、これが、開催されるということで、はい、釧路市の物産協会、はい、これ毎年実施しているものであります、はい。13日の金曜日が午前10時から午後4時ですね、はい、そして土曜日が午前9時から午後4時、はいはい、ね、そして15日最終日日曜日これが午前9時から午後3時とね、はい、ちょっと終わる時間とか始まる時間違いが変わってますけど、はい、ぜひね来ていただければと思います、はい、今年ね16社の出展があってね、はい、この中では抽選会でもね、阿寒湖温泉宿泊ペアが当たるとか、はい、現金つかみ取りが当たるというこういった抽選会もあるんですね、はい、あとですね姉妹都市なんかでは秋田県湯沢の、はい、物産品とか、はい、こういったコーナーもあるということで、はい、あと食べる方でもね、はい、ザンギね、はい、今回ね
今日
そう準優勝
第2位という
第2位
ザンタレが、
ね、いやこれは嬉しかったですね昨日ね夜、はい、電話もらってね僕は行けてなかったもんで、いやーこれ嬉しいですよね、はい、本当にね盛り上げのね
なまら盛り上げたいの名の通り盛り上げてくれてますよね。
ただ美味しいのがあるんだけど、はい、もういろいろなね、はい、評点があってのことでしたからね、はい、いやそう2位ですからね、はい、まあ、その残儀、
ね、
あとは釧路ラーメンとかね、はい、こういったのもね、はい、ありますしね、ぜひねみんな来ていただければありがたいなと思ってますね、はい、まあ物産祭りの時に、まあ、和尚でもね、はい、どんと市とか、はい、こういうのも開催するという、はい、まあ、いろんなところでいろんなことを行うんでありますけど、まあ、物産祭りが3日間、はい、13、14、15ここで開催されるということでありますので、うん、よろしくお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、もう本当にもう来年の話とか年末年始の話増えてきてあ本当に時間経つの早いなと感じるんですけれども、
いや本当ですよね
引き続き、よろしくお願いいたします、はい、今日はですね市役所からこんにちは海老名博市長にスタジオにお越しいただきましてお話を伺いました。海老名市長ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。